バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス。はい、またやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイスです。今回もですね、俳句の心第4回始めてみたいと思います。よろしくお願いいたします。さてですね、前回ですね、本当に僕が最初の頃に作った俳句っていうのを6句、どうやって作ったかっていうことも込みで、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ですね、今回は、前回ね、初めて作ったよっていう俳句を6句バババッと紹介して、どういうことを歌った句かっていうのをちょっとね、お話ししたんですけれども、今回は、実際に、その句の形、完成形に至るまでにどういう風に完成形に持っていくかっていう話をちょっとしてみたいと思います。ですね、第1回の時に本当に初めて作った句っていう一句を紹介しました。夕暮れにジャスミン香る散歩道、こういう句をね、ちょっと作ったっていう話をさせていただいたんですけれども、この句をね、実際に、句会に初めて持ってってっていう時に、僕ちょっと変えてるんですね。で、なんか、僕忘れてたんですけれども、これを変えて実際は会に出してたっていうのがあるんで、ちょっとその辺を比べてみて、そんな話をしてみたいと思います。最初に作ったものが、夕暮れにジャスミン香る散歩道。これをですね、出した句っていうのが、散歩道、ジャスミン香る君の髪。という句に、変えています。夕暮れにジャスミン香る散歩道。これだと夕暮れにね、ちょっと歩いてる道にジャスミンがこう咲いていて、で、それの香りがふっと、歩いていて香ったよっていう句なんですね。で、直したやつが、散歩道、ジャスミン香る君の髪。出たよ、恋の句っていう感じですね、これ。前回もね、ちょっとありましたけれども、この青臭い僕の恋の句っていうやつに、これがちょっとグレードアップしております。夕暮れにジャスミン香る散歩道。これだとね、散歩道でジャスミンがふわっと香ったねっていうだけなんですけれども、散歩道、ジャスミン香る君の髪。で、こうなると、一緒に歩いている、誰かがいて、ジャスミンの香りが、君の髪にふわっと絡みついてきたよっていう、ちょっとね、ストーリーというかね、深みが増してっていう、この深みがね、増したことというとで、いいのか悪いのかっていうのは、また別の話なんですけれども、ちょっとね、一緒に歩いてたら、ジャスミンの香りがして、その香りが君の髪にまとわりついてるっていうので、ちょっとその、深みが、同じ五七五でも深みが増したなっていう感じの句になっております。これをね、そういう風に情景っていうのを追加したからって言って、なんか、ロマンチックすぎて引くわっていうご意見もあるでしょうし、なんか、青草みたいな感じになってね、最初の句の方が素直でいいなっていう、人によって評価はそれぞれだと思います。こんな感じで、最初にパッと作ったものから、もう少し深み増すんじゃないかな。もう少しちょっと、面白くなるんじゃないかなっていう風に、考えて完成形に持っていくっていう作業も、俳句を作る楽しみの一つだと思います。では、今ね、ビフォーアフターの句っていうのをもう一回ちょっと言ってみたいと思いますんで、聞き比べてみてください。夕暮れにジャスミン香る散歩道。これがビフォーですね。次、アフターです。散歩道、ジャスミン香る君の髪。いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、ちょっとこう練っていって、ブラッシュアップしていくっていうのも俳句の醍醐味となっております。初期に作った句の中で、そういった形でちょっとブラッシュアップしているっていうのが、まだあるんで、ちょっとまたご紹介していきたいと思います。紫陽花の 雫は心の鏡なり。紫陽花の雫は心の鏡なり。これはね、紫陽花っていうのはやっぱり雨上がりの花っていうイメージあると思うんですけども、この紫陽花の雫っていうのがね、あの雫ってまあ水滴なんで、あの鏡のようにこういろんな風景が映ったりっていう、ちょっとそういったことがあると思うんですけれども、まあそういうふうにね、雫に映ったもの、自分っていうのは、うん、なんか心の鏡なんじゃないかなっていう、まあそういう句ですね。紫陽花の雫は心の鏡なり。まあこの時に、お、綺麗だなーってこうピュアに思えれば、まあそういう表情がもしかしたら雫に自分の顔が映る、自分がケっていう時に、まあこれを見た時にはそのケっていう自分が映るんじゃないかなっていう、まあそれを句にしたものですね。紫陽花の雫は心の鏡なり。紫陽花の雫は心の鏡なり。これをですね、ちょっとブラッシュアップしたものが、紫陽花の雫に映る我が心。紫陽花の雫に映る我が心。最初のビフォーが、紫陽花の雫は心の鏡なり。アフターが、紫陽花の雫に映る我が心。まあね、圧倒的にこのアフターブラッシュアップしたやつの方が、まあ句として分かりやすい句になっていると思います。紫陽花の雫は心の鏡なりよりも、紫陽花の雫に映る我が心っていう方がね、うん、雫に自分の心が映ってるって、ね、さっき説明したようなあの情景っていうのがそのままあの句になっていると思います。で、これあのアフターの方を多分提出したと思うんですけれども、今思うと最初のビフォーの紫陽花の雫は心の鏡なりっていう方がこう分かりやすすぎないで、こう含みがあってなんかいいんじゃねって思いますね。紫陽花の雫は心の鏡なりと、紫陽花の雫に映る我が心、まあ圧倒的にね後者の方が分かりやすいんだけれども、なんか雫は心の鏡なりっていう方が含みがあって、ちょっとうん、なんか考えさせる、ふっとこう、うん、気を止めさせる力があるんじゃないかななんて思います。こうやってね、あのいい句かな悪い句かな、どれがいいかな、どっちがいいかなっていうのも、まあやっていくうちにいろいろ変わってくると思うんですね。で、最初のうちはやっぱり、うん、分かりやすいものっていうのがビシッとできるのが一番気持ちよかったりとか、うん、まあ自分の中でしっくりきたりとかすると思うんですけれども、まあ含みがあった句の方が何回も見直して、深いなって思えるのかなーなんてね、うん、まあそういう風にいろいろ変わってきたりとかもすると思います。まあ本当にね、たかが五七五っていう短いものの中に、まあそういうね、情感っていうのをどれだけ込められるか。で、その時の自分の感情で、まあその句をね、どういう風に感じられるかっていう部分も含めて、まあ俳句の深みなのかなーなんて思ったりします。では、もう一句紹介したいと思います。さくらんぼ、届け酸っぱさ、君の胸。さくらんぼ、届け酸っぱさ、君の胸。出たー馬紀大阪の恋愛句すいません、また出てしまいました、この甘酸っぱいっていうね、さくらんぼといえば甘酸っぱいだろみたいな、なんかそういうね、さくらんぼ届け酸っぱさ君の胸、うん、いいじゃないか、奥さくたってね、別にね、うん、まあそういうね、うん、句なんですけれども、まあこれをちょっと練り直したものが、さくらんぼ届かぬハートの苦い味さくらんぼ届かぬハートの苦い味、まあこれはどっちもどっちかなっていう感じがするんですけれどもまあね、うん、ちょっともう一回ね、ビフォーアフター読んでみましょう。さくらんぼ届け酸っぱさ君の胸、アフターがさくらんぼ届かぬハートの苦い味、あ、まあどっちも青くて似たようなもんだろうって感じだまあこうやってね、句はね、あの五四五の短い中でブラッシュアップしたりちょっといじったりして、まあ練り直すのも楽しいんだよっていう、まあ紹介ということでね、まあこんなことをやってますよっていう、まあこと、まあそんなお話です今回は。はい。ということでですね、まああの五七五っていうのがパッとできたからって、まあそれがね、あの、まあもちろん完璧っていうことはないし、まあもうちょっと練ったら、うん、もうちょっと、うん、 変えてみたらもっと良くなるっていうことの方がもちろん多いわけですよ。うん。なんで、そういったことをこう、やってって、完成形に持っていくっていう、まあ、俳句の作り方っていうのはこういう流れなんだよっていうお話をしたくて、まあ、今回ね、自分の、その、まあ、初期に作った句っていうのを、ちょっとどうやって練っていったかっていうお話をさせていただきました。今ね、3句紹介したんですけれども、もう一回この3句、ちょっと、やってみたいと思います。一つ目ね、before。夕暮れにジャスミン香る散歩道。夕暮れにジャスミン香る散歩道。これが、散歩道、ジャスミン香る君の髪。散歩道、ジャスミン香る君の髪。こういう風に変わっています。二つ目いきます。アジサイの雫は心の鏡なり。アジサイの雫は心の鏡なり。これが、アジサイの雫に映る我が心。アジサイの雫に映る我が心。こういう風に変わっています。次3句目ですね。さくらんぼ、届け酸っぱさ、君の胸。さくらんぼ、届け酸っぱさ、君の胸。これが、さくらんぼ、届かぬハートの苦い味。さくらんぼ、届かぬハートの苦い味。こういう風に変化しています。このね、前後の違いっていうのをね、わかるかなって思うんですけれども、まあ、こうやって、いじっていって、まあ、良くしていくっていうのが、まあ、俳句の作り方の、まあ、一例ということで、参考にしていただければと思います。もう一つね、今回ちょっと、一句紹介しちゃおうかなと思うんですけれども、ですね、もう、とっくに亡くなった方なんですけれども、舞台、演劇とかね、あと、まあ、詩なんかも書いてた、寺山修司という、まあ、芸術家がいます。まあ、知ってる方は知ってるかと思うんですけれども、寺山修司という芸術家、この方がね、やっぱり俳句をたしなんでたんですけれども、この寺山修司の俳句で、僕が一つね、すごく好きな句があるんで、最後にこの一句をきれいにご紹介して終わりたいと思います。乱暴を五行飛び越す恋猫や。乱暴を五行飛び越す恋猫や。まあ、ランボーっていう方のね、作品集、まあ、ランボーの書籍っていうのがあったんですけども、このランボーを猫がぴょんって飛び越したっていうのを条件にした句がこれですね。ランボーを五行飛び越す恋猫や。という句が僕はすごくね、寺山修司展みたいなね、展示会みたいのを行ったんですよ。で、その時に、まあ、寺山修司の句っていうのが、まあ、いくつか、こう、掲載されてたんですけど、この中で、僕はね、すごく刺さった句っていうのがこれなんですね。で、今回ご紹介させていただきました。乱暴を五行飛び越す恋猫や。まあ、このね、本の行を猫が飛び越すっていう、この発想っていうか、描写っていうのはすごく、普通の人にはなかなかできないかなって思って、あ、いいなって思ったのと、まあ、その、ランボーの詩なわけですよ。詩をね、恋猫が飛び越すっていうところが憎いねっていう、いいなと思ったんですね。で、ちなみにね、これ、季語がないじゃないかって思われそうですけれども、恋猫っていうのが季語になるんですね。恋する猫、これは春の季語になります。これが恋猫っていうのが季語になっている、まあ、俳句ということです。もう一回。ランボーを五行飛び越す恋猫や。まあ、これが寺山修司さんのね、僕の好きな句で。まあ、それまではね、俳句っていうのはそんなに、あんまり見聞きしなかったんですけども、あ、面白いなって思ったきっかけになってるのかもしれません。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。バッキー大阪、俳句の心、第4回。まあ、ちょっと俳句のね、作り方的なことをちょっとだけ、お話ししてみました。いかがだったでしょうか。今回はこの辺で締めさせていただきます。ではまた。